皆さん改めましておはようございます。帰りなさい。今日の説教題は殺された息子とつけさせていただきました。何か穏やかならぬような説教題でありますけれども、一体このことが何を話しているのか、聖書を開いてみると、殺人という出来事が、いくつも書かれていることを見ることができます。何より創世記の初め、人類の最初に作られた男女、アダムとエバの子供のカインとアベル、兄のカインは弟アベルが神様に捧げたものだけが神様に喜ばれて、自分が差し出したものを神様が喜ばれなかったということから弟を妬んで、人類最初の殺人という罪を犯してしまいました。それだけでなく、多くの人が殺されてしまう話が聖書にありますけれども、イエス様は祭司や立法学者たちに対して農夫の例えを話す、その中で収穫時期が来たブドウ畑に出来上がったものを受け取りに行った主人のたった一人の息子を殺してしまったと話されます。聖書においてブドウ畑というのはイスラエルの民の例えとしてよく出てまいります。この畑から得られたブドウを受け取りに行った主人のしもべたちと一人息子が殺されてしまうという事件は一体何を表しているのでしょうか。そして祭司と立法学者たちがこの例えを聞いて腹を立ててイエス様を捕らえようとしたのはどうしてでしょうか。今日はそのことについて聖書から聞いてまいりたいと思います。この今日読んだマルコの12章1節から12節の箇所をその直前の11章と合わせて読んでまいりますと、イエス様は突然この例えを話されたのではないということが分かってきます。先の11章の15節から19節では、よく宮清めと呼ばれるイエス様がこの神殿の中に入って、神殿の中で人々がお金を払って神殿に捧げる鳩や両替をしていた人々を、イエス様は力ずくで追い出した事件、そのことが11章に書かれております。商売人たちが商いをしていた場所というのは、他の福音書を見てみますと、本来この祈りの場所として使われなければならなかったのに、商売人たちがそれこそ大声で、どうですか、この鳩はいりませんか、神殿に捧げるのはこのお金でないといけませんよと声を張り上げて売り買いをして、そして利益を上げる。しかもその利益の一部というのは上納金として祭司長や長老たちの懐に入っていたというのです。そのことを神様がご覧になったら、11章の17節にあるように、神様に捧げるものを強盗が奪っているような状況だとイエス様は激しく非難をされ、商売人たちが商売していた台をこうひっくり返してしまったというわけです。よく知られている話でもありますけれども、これを聞くと一体私たちはどういうふうに感じるでしょう。今はエルサレムに神殿はないし、今私たちが集っているのは神殿のようなとこでなく街道だ、自分には全然関係ないというふうには思ってはいないでしょうか。私たちは毎週日曜日に教会に集まって礼拝を守ります。その時私たちの心が神様だけにまっすぐ向かっていたら、神様はとても喜んでくださいます。しかし礼拝の中で少し気持ちを向きを変えて、日々の生活であることや礼拝の後これから何をしようかという思いが神様よりも先に去ってしまう、そういうことはなかったでしょうか。もしもそんなことがあったとするなら、それは 神様の大切な時間を私たちが奪っているということになってきます。そうなってしまったら、私たちは神殿の境内で商いをしていた商売人と何の関わりもなくなってくると言えないでしょうか。私たちはそんなことがないように気をつけていかなければなりません。さて、その事件が起きた後、再びイエス様はエルサレムにやって来られて、神殿の境内で祭司長、立法学者、長老たちと出会いました。いや、出会ったというよりも彼らの方からイエス様のところへやってきました。彼らは先の事件について何の権威でこのようなことをしているのか、誰がそうする権威を与えたのかとイエス様に聞いてきました。彼らは神殿のことについて、さらには神様に関することについて、それらすべてについて、自分たちこそその権威を持っているというふうに思い込んでいました。その証拠として彼らは他人が見ると、一目でこの人は祭司だ、あの人は律法学者である、またあの人は長老だと目立つ服装をしていたというのです。イエス様に問いを投げかけた彼らは、その事件の背後に何があるのかと、その真意を見つけようとするのではなく、彼らが神殿の商売から得ていた利益が損なわれてしまったということに関心があったので、イエス様のところにやってきて問いかけをしたのです。彼らはこの時、イエス様が誰か他人の権威を借りてこのことを起こした、あるいは自分だけが考えてそれを行ったと言ったなら、たちまちその責任を追及してイエス様を捕らえるつもりであったのかもしれません。ところがイエス様が口にした言葉は、彼らの問いに対する直接の答えではありませんでした。11章29節でイエス様はこう逆に問いかけられます。では一つ尋ねるからそれに答えなさい。そうしたら何の権威でこのようなことをするのかあなたたちに言おう。ヨハネの洗礼は天からのものだったか、それとも人からのものだったか答えなさいと言われたのです。イエス様が天からのものだったかと言われているのは、直接神様のお名前を口にすることをはばかられたからでした。この世的に見たなら、多くの人々から権威を持っていると見られていた祭司長たちの質問にまず先に答えるということが妥当であったのでしょうけれども、その当時多くの人々から絶大な人気を持っておられたイエス様ですから、祭司長たち以外にもたくさんの群衆がいる中で、イエス様が彼らに問いかけた答えを無視して彼らの問いかけの答えを求めることはできなかったのです。それで福音書記者のマルコは、彼らがイエス様のからの問いかけに悩んで答えを出せないでいる、そういう様子を31節32節に書いています。イエス様がなさった質問は彼らが答えられないものでした。それはイエス様のところにやってきた祭司長たちの真意、誤った権威主義、置かれている状況、問題の核心すべてをご存知であったイエス様からの反対質問であったわけです。この質問により祭司長たちの権威主義的な問いは見事に打ち破られてしまいました。この問答の本題というのは、まことの権威は神様によるものであるのか、それとも人によるものかということです。彼らは宗教的社会的権威により頼んでいるけれども、それは 実は神様からのものとしてではなく、人間的な権威として彼らが持っているのではないかとイエス様が厳しく問われたわけです。それによりイエス様はご自分の権威が神様からのものであるということ、また神様の知恵によって語られて、神様の力によって技を行っていることを主張されたのです。宗教の権威、これを考えてみると、当たり前のことなのですけれども、あくまで神様からいただかなければならないものです。もしこれが人から与えられているなら、それは宗教とは全く違ったものになってしまいます。そのように、宗教の権威というのは神様から与えられるのは至極当然だと理解できる私たちですけれども、それ以外の、この世におけるさまざまな権威というのは一体何なのでしょう。権威というよりも、人それぞれがこの世で生活をする上で何かの働きをしています。ただ食べて、そしてまた眠るだけではない、それは給料をもらう仕事ばかりでなく、それぞれの家の中で働いていることも当てはまってきます。ではその働きというのは一体何によって働くとされているのでしょうか。誰かから働きなさいと命じられてしているのでしょうか。しかしその働きをそれぞれの人が選び取って、その働きを仕事をしているのはどういう理由からだったのでしょうか。ヨーロッパやアメリカにおいては、一人一人の働きというのは全て神様から与えられたものであるという考えがあります。神様に仕える牧師や司祭は神様から召し出されて、召命を受けてその仕事に就いているというのは、話を聞くと、なるほどそうかというふうに思うでしょう。しかしそれだけではありません。一人一人の働きというのは全て神様から呼び出されて、英語で言いますと、コーリングと言いますけれども、神様による召しを受けて、その仕事、その働きをしているというふうに、ヨーロッパやアメリカでは理解されます。そう考えていくと、この世で私たちが目にする権威というのは、本来であれば、すべて神様から託されて、その権威を正しく使わなければならないということになってまいります。例を挙げるなら、政治家や裁判官がそれぞれの働きをするときに、自分勝手な思いから政治や裁判をしたらどうなるでしょうか。たちまち政治は混乱し、公平な裁判などどこにもなくなってしまいます。すべての働きというのは神様からご覧になって、神様の御心が示されるように、神様の愛を持ってそれぞれの仕事に当たっていかなければならないはずなのです。一人一人の仕事というのが、特にこの世で権威ある立場にある人が目に見える制度や勢力に寄りかかってしまうとき、たちまち堕落が始まってしまい、権威主義が横行してしまうのです。さて、聖書へと戻りますけれども、先ほど読んだ12章の1節から9節で、イエス様は当時の人々にとって身近なブドウ園を取り上げて例えを話されました。これは神様から使わされたメシアを殺そうとしている祭司長や長老たちの罪の大きさを指摘するためでした。この例えの中で、ブドウ園を作った人は神様、ブドウ園を貸し出された農夫は祭司長、律法学者、長老たちをはじめとするイスラエルの人々、しもべというのは神様によって使わされた預言者たち、そしてブドウ園自体は神様によって集められたイスラエルの民を例えています。神の民とされたイスラエルの人々が神様を正しく信じ、神様の栄光を表すようにするようにと、神様預言者たちを この A と使わされました。ところがイスラエル人々というのは、預言者たちが自分たちを祝福する言葉ばかりでなく、不信仰を責め、また罪を悔い改めて神様に立ち返るようにとも、そういうふうに求めてばかりいるので、彼らは預言者たちを迫害し、時には殺してしまったという歴史がありました。そのことを農夫たちのところに使わされたしもべが表しています。ところが多くのしもべがひどい目に遭わされても、ブドウ園を作った人は自分の愛する息子を農夫たちのところへ使わすというのです。この部分に神様の愛というのが示されています。何人もの神様からの使いを送ってみても、ひどい目に遭わせたイスラエルのために、最後の最後に自分の愛する一人息子を送るというのは、私たち人間の思いではとても理解することはできないでしょう。ところがこの息子が送られてきた時、農夫たちは何を思ったのか。本来であれば農夫を雇っている主人の権威を代表し、主人と同じ権威を持っている息子が来た時に、彼らはこう思いました。これは跡取りだ、さあ殺してしまおう、そうすれば相続財産は我々のものになる。まあ、とても奇妙な考え方だと言えるでしょう。なぜなら息子を殺したとしても、主人はまだ生きているわけですから、その財産を農夫たちが受け取るということはできないはずだからです。もうこの時農夫たちは自分たちがしようとしていることがどういうことか、わけがわからないまま息子を殺してしまって、ブドウ園の外に放り出してしまったとイエス様は話されました。わけもわからずに殺人をしてしまう農夫、これはこの後自分たちが一体何をしているのかもわからずに神様の御子を殺してしまうことになる祭司長長老たちのことをイエス様自らが話されたということです。このようにわけもわからず殺人を起こしてしまう人々の上に神様の裁きが下ることになるとイエス様は語られたのです。このことについて例えを用いられたのは、これを聞く人が自分は神様に対する信仰を持っているのだろうか、あるいは不信仰なものなのかということを明らかにするためでした。イエス様の言葉を聞く人は、自分が信仰を持っているのか、それとも不信仰であるのか、そのどちらでしかありません。どちらでもないという人はいないのです。息子を殺した農夫たちは、主人が帰ってきた時に殺されてしまい、ブドウ園を他の人たちに与えられるとイエス様は例えを締めくくられました。他の人たちとは、祭司長たちから見た時の異邦人たち、そして罪人たちのことを例えています。イエス様が語られたご自身の生涯を通して示された福音が、ユダヤ人の指導者たちに受け入れられるのではなく、他の人々へと及んでいったということは、イエス様に対する彼らの拒否、拒絶によるものだったのです。預言者たちがたどった運命のように、イエス様がたどられる受難の道も、イスラエルの不信仰によるものとして、マルコは説明しています。しかしこれは何も、神様の裁きに至ることとしてでなく、悔い改めの招きとして、マルコはこの福音書を綴りました。10節11節にあるイザヤ書からの引用というのは、人々の拒絶に対して神様は復活によって勝利を収められるという確信を表しています。今この時、受難節を歩んでいる私たちはイエス様の見苦しみに思いを馳せるわけですけれども、イエス様の受難が復活によって神様の勝利で終わるということを覚えたいと思います。そして何よりイエス様が十字架で その命を私たちの罪の贖いとして捧げてくださったこと、それによって私たちが罪の許しと永遠の命をいただく恵みに預かっているということを覚えて、今週も歩んでまいりたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日も御言葉をいただきありがとうございます。イエス様ご自身のところにやってきた祭司長たちがあまりにも自分たち自らの思いで神様を信じていると自負し、また権威を振りかざしていることをご覧になって、例えを用いてそうであってはならないというふうに悟されました。しかし残念なことに彼らはそのことに気がつくことがありませんでした。私たちも礼拝に集い、自分は神様を信じているというふうに思っておりますけれども、ひょっとすると私たちの心が時にはどっかへとさまよい出てしまい、あなたに対する不信仰になっているのかもしれません。どうかこの私の罪をどうかお許しください。どうかいつもあなたが私たちを導いてくださり、あなたの愛の中を、あなたの御手の中を歩んでいくことができますように、どうか力強く支え導いてくださいますように願います。この祈りを主イエスキリスト様の尊き御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。